こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。さあ、時間の枠意識してみましたか？こんなに時間使ってたんだ。予想通りだな。まあそんなね、いろんなご感想があるかもしれませんね。で、時間管理についてもう一つ、あなたにとっておきの考え方をお伝えすると、ご自分にとって大切なものについては先に予定を入れてしまうと実行しやすくなると言われています。これは大きな石と小さな石、どちらから先にバケツに入れるかという、まあ、有名な時間管理の考え方なんですが、先に小さな石を入れてから大きな石を入れようとすると、まあ、小さな石がすでにこうバケツの底に敷き詰められてしまっている分、大きな石が入るスペースってそれだけ少なくなってしまうんですよね。なんですけども、大きな石を先に入れると、大きな石の隙間に小さな石が流れ込むことができるので、まあ、より多くの石、つまりタスクをバケツ、つまりあなたの時間の枠の中に入れることができると言われています。Day 16でも伺いました。あなたが大切にしていることは何ですか？あなたの大切にしていることにつながるのが、まあ、大きな石ですよね。そして毎日に変化を起こしていくために、まずは大きな石から時間の枠を意識して取り組んでいく、そんな習慣を身につけていただくと、まあ、より変化が早くなるのではないかなと思います。さあ、今日はもう一つ、あなたに絶対に取り入れてほしいある習慣についてお話しします。実業家にして日本一の個人投資家、故武田和平さんという方がいらっしゃいます。きっとお子さん好きだったんじゃないでしょうか。卵ボーロ、多分ね、お世話になったことがないお母さんの方が少ないかもしれないんですけれども、まあ、卵ボーロを、まあ、大ヒットさせたこの武田和平さんという方は、工場でお菓子にありがとうを聞かせていたそうなんですね。そして後に、1日3000回ありがとうと言ってみなさい、人生が変わるからとお話しなさっています。なぜ人生が変わるのか、それには2つ理由があります。1つは、ありがとうと伝えることであなたの協力者が増えるからです。賢い、綺麗、かっこいい、かわいい、すごい、まあ、実は、ね、どんな褒め言葉、まあ、これらの褒め言葉だって言われたらすごい嬉しいんですけれども、どんな褒め言葉よりも最も人の自己重要感、まあ、自分には価値があるという感覚を高めてくれるのは、実はありがとうという言葉だそうなんですね。ありがとうと言われて嫌な気持ちがする人なんて、まあ、いないですよね。あなたに自己重要感を満たしてもらった人は、あなたに協力してあげると自己重要感を満たしてもらえるんだ、つまりありがとうと言ってもらえるんだと学習します。するとまた、まあ、ありがとうときちんと、まあ、自分に伝えてくれる、何々さんのためだったらやってもいいかなと思ってくれる。で、あなたもそんな協力者の方に、ね、対して、まあ、何かをしてあげたいと思う。で、あなたがやってあげると相手もまたそう思う、まあ、こんな風にどんどんどんどんありがとうがこう繰り返されていくんですけれども、これはね、行為の偏方性というんです。で、人に何かしてもらったら相手に何かしてあげたくなるのが人の心理ですよね。で、協力者、そして応援してくれる人ばかりがあなたの周りに集まる状態ってどうでしょうか。なんかこう、毎日が楽しくてすごく心穏やかに過ごすことができそうですよね。で、特にお子さんや旦那さんがあなたの協力者、応援者になってくれたらどうでしょうか。相手からありがとうと言われるのを待つではなく、自分からたくさんこうありがとうということで、お子さんやご主人があなたに協力したいと思ってくれて、家事や子育てがはかどったら嬉しいですよね。そして協力者が増えるからだけではなくて、もう一つとっても大切な理由があるんです。それが自分の自己重要感が高まるということです。先ほどお話しした通り、ありがとうと言われると相手の自己重要感がこう満たされていくのですが、ということは、あなたがありがとうということで相手の自己重要感を満たしてあげたとも言えますよね。すると、あ、私ってありがとうって言ったことで相手の人を幸せな気持ちにできたんだ、あ、それができる人なんだ、人の役に立てる人なんだという自己評価ができるんですね。そしてあなたにもう一つぜひアドバンスでやっていただきたいのが、 相手の方にありがとうと言われた時に、そのありがとうを認めてあげることなんです。例えばあなたが同僚の仕事を手伝ってあげてありがとうと言われた時に、ただあどういたしましてっていうのももちろん素敵ですし OK なのかもしれないんですが、例えばあそう言ってもらえて私も嬉しいと自分の気持ちを伝えることができたら、これどちらの方が言われたら嬉しいと思いますか？多分あそう言ってもらえて私も嬉しいですと言われた方がなんか嬉しい、特別な感じがしますよね。で、なんでかっていうと、ありがとうと伝えた言葉に対して嬉しいですと言ってもらえると、あ、私が伝えたありがとうが本当に喜んでもらえたんだと、ありがとうを言った方の自己重要感がさらにこう高まっていくんですね。すごくないですか？ありがとう、まず言った人、そして言われた人、両方自己重要感がすごく高まるんです。ありがとうって言うとこう優しい気持ちになるとか温かい気持ちになる、まあ、清々しい気持ちになるなんて、ね、あの皆さんもきっと肌感覚で持ってらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、もうねここまで科学的にもありがとうを言うといいよということが分かったら、もうありがとうを言わないなんていう選択肢はきっとあなたにはないのではないでしょうか。でも普段こう人に何かをしてもらって出る言葉ってありがとうよりもはすいませんの方が登場回数多かったりしませんか？ついついあすいませんともうこう反応レベルで言ってしまう。ですいませんを言いすぎると、まあ、自分に対して自分はこう人に迷惑をかけているという自己評価を与えてしまうんですね。で言われた方も別に謝らなくてもいいのに、あなんか私の伝え方が悪くて気を使わせちゃったかななんて思ってしまうかもしれません。せっかくみんなの自己需要感が高まるタイミングなのにもったいないですよね。で反応レベルでありがとう言えるようになるには、まあ、Day17 でお話ししたついてると同じように毎日3000回40分つぶやいて徹底的に口癖にするのがいいと思います。で脳ってできるだけこう楽をしようとしますから、一番言いやすい言葉が一番出やすい反応の言葉になるわけですね。でありがとうがどんな時も何にも考えなくても出るようになったら最強じゃないかなと思います。ということで今日のワーク、ありがとう3000回つぶやいてみてください。言葉は感情を作りますから本当に気持ちが変わります。でそしてその感想をぜひ私にメッセージで教えてください。であるいは、まあ、ぜひ今日ありがとうと言ったことを記録してみてください。どんな場面で誰に対してありがとうと言ったのか、まあ、それを書き出してみると、あ意外と少ないかもなんていう、まあ、気づきがあるかもしれないですね。あなたからのメッセージ楽しみにしています。さあ今日も聞くトレを聞いていただきありがとうございました。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイでした。